芥川龍之介、猿。私が遠洋航海を済ませて、やっと半玉。軍艦では候補生のことをこう言うのです。の年季も終わろうという時でした。私の乗っていた A が横須賀へ入港してから3日目の午後、かれこれ3時ごろでしたろう。勢いよく、例の上陸員整列のラッパが鳴ったのです。確か、右舷が上陸する順番になっていたと思いますが、それが皆、上甲板へ整列したと思うと、今度は突然、総員集合のラッパが鳴りました。無論、ただごとではありません。何にも事情を知らない私たちは、ハッチを上がりながら、互いに、どうしたのだろう、と言い交わしました。さて、総員が集合してみると、副長がこう言うのです。
本艦内で、近頃、盗難にかかったものが二三ある。ことに昨日、町の時計屋が来た際にも、銀河の懐中時計が2個、紛失したということであるから、今日はこれから、総員の身体検査を行い、同時に、所持品の検査も行うことにする。
大体こんな意味だったと思います。時計屋の一件は初耳ですが、盗難にかかったものがあるのは、僕たちも知っていました。何でも兵曹が一人に、水兵が二人で、皆金を取られたということです。身体検査ですから、無論皆裸にさせられるのですが、幸い10月の初めで、港内に浮かんでいる赤いブイに日がカンカン照りつけるのを見ると、まだ夏らしい気がする自分なので、これはそう大して苦にもならなかったようです。が、弱ったのは、上陸早々遊びに行く気でいた連中で、検査をされると、ポケットから春画が出る、サックが出るという騒ぎでしょう。顔を赤くして、もじもじしたって、おっつきません。何でも2、3人は、オフィサーに殴られているようでした。何しろ総員600人もあるのですから、一通り検査をするにしても手間が取れます。機関といえば、まああのくらい機関はありますまい。600人の人間が皆裸で、上甲板いっぱいに並んでいるのですから、その中でも、顔や手首の真っ黒なのが機関兵で、この連中は今度の盗難に一時嫌疑をかけられたことがあるものですから、猿股まで脱いで、調べるものならどこでも調べてくれという恐ろしいような剣幕です。上甲板でこういう騒ぎが始まっている間に、中甲板や下甲板では所持品の検査をやり出しました。ハッチには残らず、候補生が配置してありますから、上甲板の連中は、無論、下へは一足でも入れません。私はちょうど、その中下甲板の検査をする役に当たったので、他の仲間と一緒に、兵員の胃のやら手箱やらを検査して歩きました。こんなことをするのは、軍艦に乗ってからまだ初めてでしたが、ビームの裏を探すとか、胃のを乗せてある棚の奥をかき回すとか、思ったより面倒な仕事です。その中に、やっと私と同じ候補生の牧田という男が、贈品を見つけました。時計も金も一つになって、奈良島という信号兵の帽子の箱の中にあったのです。その他にまだ、給仕がなくしたという 青貝の絵のナイフも入っていたということでした。そこで解散からすぐに新郷兵へ集まれということになりました。他の連中は喜んだのを喜ばないのではありません。ことに機関兵などは前に疑われたという角があるものですから大変な嬉しがりようでした。ところが集まった新郷兵を見ると鳴島がいません。僕はまだ無経験だったのでそういうことはまるで知りませんでしたが、軍艦では造品が出ても犯人の出ないということが時々あるのだそうです。無論自殺をするのですが、十中八九は石炭庫の中で首をくくるので投身するのはほとんどありません。もっとも一度私の船ではナイフで腹を切ったのがいたそうですが、これは死にきれない中に発見されて命だけは取り留めたということでした。そういうことがあるものですから、鳴島が見えないというと将校連も皆さすがにぎょっとしたようでした。ことに今でも目についているのは副長の慌て方で、この前の戦争の時には随分業名を馳せた人だそうですが、その顔色を変えて心配したことといったら、はためにも少子なくらいです。私たちは皆それを見ては互いに軽蔑の目を交わしていました。普段精神収容の何のというくせに、あの狼狽の仕方はどうだという腹があったのです。そこですぐに副長の命令で艦内の捜索が始まりました。そうなると一種の愉快な興奮に駆られるのは私一人に限ったことではないでしょう。火事を見に行くやじ馬の心持ち、ちょうどあんなものです。巡査が犯人を逮捕に行くとなると、向こうが抵抗するかもしれないという不安があるでしょうが、船の中ではそんなことはバンバンありません。ことに私たちと水兵との間には、上下の区別というものが、頑として、軍人になってみなければわからないほど頑としてありますから、それが非常な強みです。私はほとんど誘約してハッチを駆け下りました。ちょうどその時、私と一緒に下へ来た連中の中に牧田がいましたが、これも面白くってたまらないというふうで、後から私の肩を叩きながら、
おい、猿を捕まえた時のことを思い出すな、
というのです。
うん、今日の猿はあいつほど敏捷でないから大丈夫だ。
そんなに高をくくっていると逃げられるぞ。
なあに、逃げたって猿は猿だ。
こんな冗談を言いながら下へ降りました。この猿というのは遠洋航海でオーストラリアへ行った時にブリスペインで砲術長が誰かからもらってきた猿のことです。それが航海中ウィルヘルムスハーフェンへ入港する2日前に艦長の時計を持ったなりどこかへ行ってしまったので、船中大騒ぎになりました。一つは長野航海で不良に苦しんでいたということもあるのですが、当の砲術長はもとより、私たち総出で、事業服のまま、下は機関室から上は砲塔まで探して歩く。一通りの混雑ではありません。 それに他の連中のもらったり買ったりした動物がたくさんあるので、私たちがかけて歩くと犬が足に絡まるやら、ペリカンが泣き出すやら、ロープに吊ってあるカゴの中でインコが気の違ったように羽ばたきをするやら、まるで曲場小屋で火事でも始まったような体裁です。その中に猿のやつめ、どこをどうしたか急に上看板へ出てきて、時計を持ったままいきなりマストへ駆け上がろうとしました。ちょうどそこには水兵が 2,3 人仕事をしていたので、無論逃がしっこはありません。すぐに一人が首筋を捕まえて難なく手取りにしてしまいました。時計もガラスが壊れただけで大した損害もなくて済んだのです。後で猿は法術庁の発案で丸2日断食の懲罰を受けたのですが、滑稽ではありませんか、その期限が切れない中に法術庁自身罰則を破って猿に人参や芋をやってしまいました。そうしてしょげっているのを見ると猿にしてもかわいそうだからなと、こういうのです。これは四字ですが、実際奈良島を探して歩く私たちの心持ちは、この猿を追いかけた時の心持ちとかなりよく似ていました。私はその時一番先に下看板へおりました。ご承知でしょうが、下看板はいつも嫌に薄暗いものです。その中で磨いた金具やペンキを塗った鉄板があちらこちらにぼんやりと光っている。なんだか妙に息が詰まるような気がして仕方がありません。その薄暗い中を石炭湖の方へ二足三足歩いたと思うと、私はもう少しで声を出して叫びそうになりました。石炭湖の積み入れ口に人間の上半身が出ていたからです。今その狭い口から石炭湖の中へ入ろうというので、足を先へ入れてみたところなのでしょう。こっちからは紺の水平服の肩と帽子とに遮られて、顔は誰ともわかりません。それに光が足りないので、ただその上半身の黒く浮き出しているのが見えるだけです。が、直感的に私はそれを奈良島だと思いました。そうだとすれば、無論自殺をするつもりで石炭湖へ入ろうというのです。私は異常な興奮を感じました。体中の血が躍るような、何とも言いようのない愉快な興奮です。銃を手にして待っていた漁師が獲物の来るのを見た時のような心持ちとでも言いましょうか。私はほとんど夢中でその男に飛びかかりました。そうして猟犬よりも素早く両手でその男の肩をしっかり上から押さえました。
奈良島、
叱るとも罵るともつかずにこう言った私の声は妙に上ずって震えていました。それが実際犯人の奈良島だったことは言うまでもありません。奈良島は私の手を振り離すでもなく、上半身を積み入れ口から出したまま静かに私の顔を見上げました。静かにと言ったのでは言い足りません。あるだけの力を出し切って、しかも静かでなければならない静かにです。余裕のない、切羽詰まった、いわば半ば吹き寄られたほげたが、風の過ぎた後でわずかに残っている力を頼りに、元の位置へ帰ろうとする、あのやむを得ない静かにです。 私は無意識ながら予期していた抵抗がなかったので、ある不満に似た感情を抱きながら、しかもそのために一層イライラした腹立たしさを感じながら、黙ってその静かにもたげた顔を見下ろしました。私はあんな顔を二度と見たことはありません。あくまでも一目見たら泣くかと思うような顔なのです。こう言っても実際それを見ないあなたにはとても想像がつきますまい。私はあなたにあの涙ぐんでいる目をお話しすることはできるつもりです。あの急に付随筋に変わったような口角の筋肉の痙攣も、あるいは察していただくことができるかもしれません。それからその汗ばんだ色の悪い顔も、それだけなら容易に説明ができましょう。が、それらのすべてから来る恐ろしい表情は、どんな小説家も書くことはできません。私は小説をお書きになるあなたの前でも、安心してこれだけのことは言い切れます。私はその表情が、私の心にある何者かを稲妻のように叩き壊したのを感じました。それほどこの信号兵の顔が私に強いショックを与えたのです。
貴様は何をしようとしているのだ。
私は機械的にこう言いました。するとその貴様がが気のせいか、私自身を指しているように聞こえるのです。貴様は何をしようとしているのだ。こう尋ねられたら、私は何と答えることができるのでしょう。俺はこの男を罪人にしようとしているのだ。誰が安んじてそう答えられます。誰がこの顔を見てそんな真似ができます。口角と長い間のことのようですが、実際はほとんど一刹那の中に、こんな自責が私の心にひらめきました。ちょうどその時です。
面目ございません。
そういう言葉が、かすかながら鋭く、私の耳に入ったのは、あなたなら私自身の心が私に言ったように聞こえたとでも形容なさるのでしょう。私はただその言葉が針を打ったように私の神経へ響くのを感じました。全くその時の私の心持ちは、奈良島と一緒に面目ございませんと言いながら、私たちより大きい何者かの前に首を捧げたかったのです。私はいつか奈良島の肩を押さえていた手を離して、私自身が捕らえられた犯人のように、ぼんやり石炭庫の前に立っていました。あとはお話しせずとも大概お察しがつきましょう。奈良島はその日一日金庫室に監禁されて、明くる日、浦賀の海軍監獄へ送られました。これはあんまりお話ししたくないことですが、あそこでは囚人によく玉運びということをやらせるのです。八尺ほどの距離を置いた台から台へ、五貫目ばかりの鉄の玉を繰り返し繰り返し置き換えさせるのですが、何が苦しいと言ってあのくらい囚人に苦しいものはありますまい。いつか拝借したドストエフスキーの詩人の家の中にも、甲のバケツから乙のバケツへ水をあけて、その水をまた甲のバケツへあけるというように 無用な仕事を何度となく反復させると、その囚人は必ず自殺する。こんなことが書いてあったかと思います。それを実際、あそこの囚人はやっているのですから、自殺をするもののないのが、むしろ不思議なくらいでしょう。そこへ行ったのです。私の取り押さえた、あの信号兵は、そばかすのある、背の低い、気の弱そうな、おとなしい男でしたが、その日、私は他の候補生仲間とハンドレールに寄りかかって、日の暮れかかる港を見ておりますと、例の牧田が私の隣へ来て、
猿を生け捕ったのは大手柄だな、
と冷やかすように言いました。大方、私が内心得意ででもあると思ったのでしょう。
奈良島は人間だ。猿じゃない。
私はツッケンドンにこう言って、ふいとハンドレールを離れてしまいました。他の連中は不思議がったに違いありません。牧田と私とは、兵学校以来の親友で、喧嘩一つしたことがないのですから。私は一人で、上看板を甘美から甘州へ歩きながら、奈良島の生死を気遣った副長の狼狽した様子を懐かしく思い返しました。私たちがあの信号兵を猿扱いにした時でも、副長だけは同じ人間らしい同情を持っていたのです。それを軽蔑した私たちのバカさ加減は、全くお話にも何にもなりません。私は妙に決まりが悪くなって頭を下げました。そうしてできるだけ靴の音がしないように暗くなりかけた甲板をまた甘州から甘美へ引き返しました。金庫室にいる奈良島に私たちの勢いのいい靴の音を聞かせるのが、すまないような気がしたからです。奈良島が盗みをしたのは、やはり女からだということでした。ケーキはどのくらいだか知りません。とにかく、少なくとも何ヶ月かは、暗いところへ入っていたのでしょう。猿は懲罰を許されても、人間は許されませんから。大正5年8月。